君たちはどう生きるか。ナウシカが奪った未来の答え。
ワンタンは妖怪について知りたい。
はい、空飛ぶワンタンです。ワンタンは妖怪について知りたいということで、この番組は普段キャラクター業界で働いているワンタンが、日本におけるめちゃくちゃ面白いキャラクター妖怪についてサクサクっと紹介している番組です。この番組のスポンサーはトマサワさん、歴史とか世界遺産とかを語るラジオなど放送されています。詳細はツイッターにありますので、ぜひぜひ番組概要欄からチェックしてみてください。はい。マイクのアダプターを新しくしました。どうなんだろう。ボリュームがね、全然違っていて、でかすぎてないかな。ちょっと気になってるんですけども、そんな新規一点なのかなのワンタンです。そして毎週日曜日はワンタンの気になる妖怪の話。とかその他いろいろしておりまして、今日のお話はジブリのお話です。はい、金曜日金曜ロードショー見ましたか？風の谷のナウシカ。はい。で、まあ毎年ね、ジブリって金曜ロードショーで夏に連続放送してるんですけども、今回はねまた特別な意味がありました。ついに公開、2023年7月14日君たちはどう生きるか。ここに合わせての放送だったのではないかなと思っていますが、このね、君たちはどう生きるか発表されてから結局どんな作品になるのかが全く明かされていませんよね。はい。本作は吉野源三郎小説君たちはどう生きるかからタイトルを取っているが、直接の原作とはならず、同小説が主人公にとって大きな意味を持つという形で関わり、物語そのものは冒険活劇ファンタジーとなるらしい。一体何の話なんだろう。はい。まあ一度はね、風立ちぬで宮崎駿はもう引退するよみたいな話があったんですが、これが最後になるんですかね。どうなんだろうね、結局どうなんだろう。なんていうふうに、まあ様々注目をしているところではあります。で、まあそこに合わせてですね、今日はナウシカのお話を前半の方でさせていただいて、まあ後半の方でね、ゆるーっとどんな作品になるかなっていうことをお話をしてまとめていきたいと思っています。はい。ナウシカ、ちなみに漫画見たことありますか？ワンタンはね、ある、一応あるけど、何年も前に飲み屋に置いてあって、その飲み屋の端っこで読んでたんですよ。で、まあ、みんな、仲いい人とかも遊びに来てるから、だから、こう話しかけられたりとか、みんな楽しそうにしてんの。で、それを、もう全部無視して、隅っこでナウシカをね、7巻読んでたんですけども、いやもう全然わかんない。その当時の自分が、まあ、今もあんま頭良くないんだけど、もっと頭良くなかったので、なので単純に、文字を読めないっていうところで難しかったのも、あるし、やっぱね、話そのものが難しい。ワンタンは SF が得意ではないので、なので、きちんと理解できませんでした。ではあるんですが、まあ、今回ね、ちょっと改めて自分の記憶と、あといろいろ調べたものをね、合わせて原作ナウシカがどのようなお話だったのかっていうことをね、お話していけたらと思っております。今日は3つに分けてお話をしていきましょう。まず1つ目、風の谷のナウシカの先には何があるのか。そして2つ目、不快と虫とナウシカ。旧人類の眠る墓。そして最後3つ目、君たちはどう生きるか。はい、ということで、まず1つ目、風の谷のナウシカの先には何があるか。はい、風の谷のナウシカ原作は漫画、1982年から、アニメージュで連載されていました。10年以上かけて、7巻まで書き切ったというところです。単行本全7巻の発行部数は1700万部を超えています。戦争による科学文明の崩壊後、異形の生態系に覆われた終末世界が舞台となっています。はい。まあ、このような世界観ではありまして、で、映画もね、見たことあるよって方もいらっしゃると思うんですが、確かね、映画っていうのはこの漫画の2巻半ぐらいまでしか描かれてないんですよね。なので、その後の世界っていうのは知らない方も多いのかな、なんていうふうに思います。作品の舞台は高度産業文明を破壊させた火の7日間という最終戦争から1000年後の地球。汚染された大地に菌類の森、腐海があり、昆虫に似た虫と呼ばれる巨大生物がいます。この菌類が放出する瘴気というのは、大量に吸い込めば一時も待たずに死に至るもの。ナウシカが暮らす風の谷でもそれに怯えながら暮らしていました。映画の方ではトルメキアが風の谷に落ちてきた、古代兵器巨神兵を回収するために谷に戦略して、めちゃめちゃ怖い というイメージかもしれませんが、漫画版の方では実はトルメキアと風の谷は同盟関係にあります。そしてトルメキアとドルクというものが対立して戦争している世界です。そして今日の二つ目、深いと虫とナウシカ、旧人類の眠る墓。はい、ということでここからはですね、原作の方から、それぞれの役割、一体あれは何だったのかということを読み解いていきます。自分の記憶も頼りにしながらお話をしているので、間違っていたらもうぜひ指摘してください。そもそもナウシカたちというのは世界のつなぎの役割です。火の7日間により旧人類というものが滅びました。で、ただ滅んだのではなくて、実は全てを破壊し世界を再建するために滅んだんです。実はナウシカたちのいる世界というのは、旧人類がその再建するために人工的に作った世界でした。旧人類があって、まあ仮に新人類があって、その間のつなぎの役割っていうのがナウシカたちだったのです。で、具体的に再建っていうのはどういうことをするんだいっていうと、この火の7日間によって地球は汚染されました。その汚染を浄化させるということです。腐海というのはそもそも何だったのか、汚れた地球を浄化するものです。なので放っていたのは毒ではなく浄化だったのです。そして虫というのはその腐海を守る存在です。ナウシカたちは今お話をしたように旧人類によって作られた人造人間的なものです。そして漫画の方ではナウシカはこの旧人類の謎について迫っていきます。漫画の中で墓所と言われるお墓が出てきます。これは旧人類の作った手話の墓所と言われているものなんですけども、旧人類たちっていうのは実は浄化されるまでの間ここで眠っているんです。それを守っているのがさっき出てきたドルクという種族。手話の墓所というのは人類再建のために作り出したデータベースのようなもので、なので浄化させるまでのバイオ技術に関しての情報っていうのがかなり進んでるんですね。その進んだ技術を奪って利用しているのがドルク。ただ手話の墓所の者たちっていうのもこのお墓を守ってもらわないといけないので、ドルクを利用しているっていう、互いに利用し合ってる関係にあります。そしてもう一つ紹介しないといけないのが巨神兵。はい、アニメでは庵野秀明デザインとなっていますが、この巨神兵こそが火の7日間で世界を焼き尽くしたものではあるんですけど、そもそもこれは何者なのか。巨神兵は自分自身を調停者にして戦士と言っています。巨神兵というのは旧人類が生み出した人工的な神です。その役割というのはあらゆる紛争に対処するための調停と祭典の神なので、人類を裁く存在です。実は火の7日間というのは旧人類が起こしたのではなくて、旧人類の争いとか醜さを見た巨神兵が起こしたものみたいなんだった気がする。はい、そして物語の中でナウシカは自分たちが旧人類によって人工的に作られた存在だと知ります。ナウシカたちというのは世界が浄化されたら滅びるように設計されていました。それを知ったナウシカは怒ります。旧人類の考える戦争や汚れのない世界こそが生命に対する冒涜だというのがナウシカの意見です。そしてそんな中、なんと巨神兵の末裔が目覚めます。ナウシカに名前を与えられたことにより、ナウシカのことをママと呼びしています。その巨神兵の名前はエフタル語でムクを意味するオーマという名前。そしてオーマは名前を付けられたことにより成長し、再生者としての力が芽生えます。そのオーマ、何をしたかというと、旧人類が眠る手話の部署を破壊したのです。墓の主とナウシカの会話が、墓の主、お前は危険な闇だ、生命は光だ。それに対してのナウシカ、違う、命は闇の中の瞬く光だ、全ては闇から生まれ闇に帰る、お前たちも闇に帰るがいい。はい、ということが、まあ、ナウシカの主張です。いや、この辺がね全然わからなかったんだよね。はい、ということなので、原作のナウシカって結構ね、結構なバッドエンドなんですよ。ナウシカたちというのはその世界が浄化されたら滅びる運命にある。そして手話の墓で眠っている旧人類、浄化を待ってる人類っていうのはそんなナウシカに滅ぼされるというのが漫画版ナウシカのオチということです。はい、そんな中、今日の最後3つ目、君たちはどう生きるか。はい、このジブリの最新作君たちはどう生きるかが、ナウシカ2になるとも新ナウシカになるとも 思っていません。風の谷のナウシカ要素はないと思っているんですけども、ナウシカの怒りや疑問っていうのが作品のテーマになるんじゃないかなと勝手に思っています。っていうのも、私たちが生きているこの地球っていうのは、もともとは酸素はありませんでした。約20から20億年前、この世界には酸素というものはなかったんですけども、そこからバクテリアとか光合成とかが生まれていって、今私たちが暮らせる酸素というものが生まれました。その当時に生きていた生物からすると、酸素はまさに毒でしかなかったわけですよね。なので、私たちっていうのも、もしかしたら世界のつなぎ目の一つでしかないかもしれない。私たちも死ぬ運命にある生き物。っていうところを踏まえた上で、君たちはどう生きるかになるのかな、どうなんだろうなっていうふうに思っています。でもこれ完全に忘れてたので、今回調べてあった気がするっていうふうになってたんですが、実はね、ナウシカが墓を破壊する前に一応ね、選択肢があったんですよ。墓の主はナウシカに、じゃあさ、もう一回改造して浄化された世界でもナウシカたち生きていけるようになったらいいじゃんっていう風に投げかけられたにもかかわらず、ナウシカは墓の破壊を選びました。この作品の未来というのは、浄化された世界に適応することができないナウシカたち、滅んでいくナウシカたち、そしてナウシカによって未来を奪われた旧人類、残るのは浄化された世界だけっていうところからの君たちはどう生きるかになるんじゃないかなと思ってるんだけど、どうなんだろう。まあね、この考えっていうのは本当に妄想9割、ほんまにそうなんちゃうっていう考察1割というところではあります。まあ、そんな話ができるのもね、映画公開前に限るところなので、今日はですね、原作のナウシカからこの最新映画がどのようなことが描かれるのかについて、ほんのちょっぴりゆるく語ったところでした。漫画版見たことないよって方はですね、ぜひぜひ見てみてください。ワンタもね、もう一回くらい見たいんだけどね、もう結構カロリー使うんで、結構ね、難しかったんで、ワンタンは。誰かと一緒に見たいです。一緒に読むよっていう人いたら募集します。そして、来週の映画、楽しみにしましょう。君たちはどう生きるか。